給食って何？ご飯が出るのか？一緒にいて楽しい。しずく。誰だ？
ずいぶん楽しそうなおしゃべりだな、ハル。
お前、俺に何の用だ？
一人ぼっちの孤独がたたってついに心まで病んだかと思ったが、どうやら違うようだな。新しいおもちゃでも見つけたか？
アザミ、俺は何か用かと聞いたんだ。答えろ。
はあ、あんたって本当つまんねえよな。もうちょっと愛想が良けりゃ今頃仲良くやれたかもしれねえのにさ。
用がないなら俺が出ていく。
おっと、まあまあ待てよ。用がないわけじゃない。俺はあんたの新しいおもちゃが何か知ってるんだ。しずくって言うのか？ずいぶんと仲がいいみたいだな。どういうつもりだ？
お前には関係ない。
いや、どうだかな。俺も同族のよしみ、仲間が禁忌を犯そうとしているのに、それは見過ごしちゃおけねえんだ。まさか忘れたわけねえよな。なあ、
いい加減にしろ。
あんた、まさか。
お前に俺の何がわかるって言うんだ。
いや、わかんねえな。人間と話せもしないあんたが人間の女と仲良くするなんてことはな、さっぱり理解できない。
もう放っておいてくれ。
ああ、そうさせてもらうよ。だがこれだけは言っておくぜ。人間に話しかければ不幸が襲う。これは昔からの教えだ。
そんなこと知らないわけじゃない。
俺たちは人間に口を聞けば必ず不幸をもたらす存在だ。人間を不幸にするだけなら同族なら誰だってやってる。でもてめえのやり方はそうじゃない。
わざわざ俺に忠告しているのか？
そう聞こえるか？なら肝に銘じとくんだな。
俺は雫を不幸にしたりはしない。お前にはわからないだけだ。
わかってねえのはあんただよ、ハル。不幸はあんたにも襲ってかかるんだ。
俺たちは人間と決して交わってはいけない存在だった。俺たちが話しかければ必ずその人間の幸せを摘み取ってしまう。人間の幸せと引き換えに俺たちは生き延びてきた。だから、アザミの言っていることは間違っていないんだ。でも、俺たちは違う。あれから毎日のように、夕暮れの時間を一緒に過ごして、同じ幸せを分かち合った。だからきっと、これからもそうしていける。その時、俺は確かにそう思っていた。 ボイスドラマ黄昏の記憶第4話。
ずれ、確かにただの紐だけど、端と端がつながってるでしょ。これはあやとりっていうの。そう、あやとりね。お母さんが編み物で使った毛糸の残りをくれたの。あやとりに使えるよって。あ、でも一緒にやってくれる子がいなくて。あ、でも、一人でもできるんだよ。私すっかり上手くなっちゃった。ほら、両手の指に紐をかけて、ここを、こうして、この指で、ここを、こう取るの。で、ここを外すと、田んぼ。まだまだ。それで片手を外して、畑。ね、くるくる形が変わって楽しいでしょ。春もやろ。私が教えるから。両手出して。そうそう。じゃあ腕にかけるね。それでこの指を。ん？春？次は私が取るんだから動かないで。あ、まだ離しちゃダメ。何？私なんか変？はい、次は春が取る番。ここね、ここ。ここに両手の親指と人差し指を入れて。春、すっごい上手くなった。器用なんだね。文字は下手っぴなのにね。知らなかった。ねえ、春？私、春のこともっと知りたいな。ノートに書いてたくさんお話ししたけど、話すのは私のことばっかり。今度は春が、春の好きな遊び、嫌いな食べ物、行ってみたいところ、何でもいいの。春のこと、春の言葉で聞きたいんだ。あ、ダメ！ダメ、なの。あのね、ノートに書くんじゃなくて、春のことは、春の口から聞きたいなって、思って。春？ねえ、春。どうして、喋ってくれないの？春の声、聞いてみたいよ。春、春のバカ！
俺だって話したいんだ。雫を呼びたいんだ。この声で。
おかしいな。確かにここにあったはずなのに、
探しているのはこれか？
アザミ、どうしてそれを？
いや、昨日たまたまここを通りかかった時に見つけてな。やたら見覚えのあるノートだったから拾っておいたんだよ。
今すぐ返せ！それ以上触るな！
うおー、怖い怖い。あんたってこの女のことになると本当におっかねえな。たかが人間一人に入れ込みすぎなんだよ。
そのノートは俺たちのものだ。拾ってくれたことには感謝する。だから返してくれ。
俺たちの、ねえ。それにしちゃその女は今日は来ていないみたいだが。
それは。
どうした？何かあったのか？
お前には関係ない。
またそれか。あんたはそうやっていつも誰かを突き放す。だから誰にも理解されない、されようともしない。そうやってまた女も突き放したんだろ。散々仲良く話しておきながらひどいやつだ。何？
やめろ！
乱暴なこった。
お前に何がわかるんだよ！そうやって人の心をもてあそんで何か楽しいか！
そりゃあ、あんたも同じだろ！
この！
おっと、俺はあんたと喧嘩がしたいわけじゃないんだ。あんただって今やらなきゃならないことがあるんじゃないのか？
やらなきゃならないことだと。
ああ、よく考えろ。出ないとその女本当にあんたの前からいなくなっちまうぞ。
雫は今日はたまたま来ていないだけだ。
本当にそう思うか？心からそう言えるか？あとは好きにしろ。ノートのこと悪かったな。
しずく、俺は…雫、家に帰ったのか。
雫に会って俺は何て言おうとしたんだよ。雫に向かってちゃんと言葉をかけることもできないのに、それでも気持ちだけが焦って山を駆け下り雫の町に出た。学校の裏を通り抜けて雫の姿を探す。長い二つくくり、細くて白い腕。昨日までは隣で笑っていたのに、いなくなると急に不安になった。ごめんな、しずく。今度会えたら、そしたらきっと。
そこの君、救急車、警察もだ。早く連絡を。
ええ、分かったわ。携帯電話。
女の子は無事かしら？
ブレーキが効いたらしい。強くぶつかってはないみたいだ。
でも、気を失ってるみたいよ。
ねえ、運転手はどこ？
俺は何もできずに立ち尽くすしかなかった。道路に飛び出した雫に衝突しそうになったトラックは、雫の体の直前で急停止した。雫は大きい怪我をしていない。でも、気を失って倒れていた。固く目を閉じて。そして俺は、自分のやってしまった過ちに、気がついた。
ここを、こう、また、これを、と、田んぼ、ちゃんとできてるのかな。なんとなく春の匂いがしたもん。お日様の匂い。久しぶりなのかな。あのね、私あの時、手のひら、くすぐったいよ。え、文字だ。と、ごめん。なんでごめんって言うの？謝らなきゃいけないのは私の方だよ。春にひどいこと言ってそのまま逃げちゃって。私罰が当たったんだよ。大切なお友達よ、春を困らせちゃったから。神様が私の目を奪ったの。病院の先生は、目が見えないのは事故のショックで、一時的なものだろうって言ってたけど、そんなことって本当にあるのかな。ああ、春が見えなくなっちゃって、やだな。やだよ。フォートで。春とお話しすることもできなくなっちゃった。でも春はここにいるんだね。手を握ればわかるもん、あったかい春の手のひら。春どうしたの？何？で、の、せ、い？何言ってるの？春。春！待って、春！教えてよ。
雫の目を奪ったのは神様なんかじゃない、この俺だ。だからいつかふと視力が戻るなんてことも絶対にないことは分かっていた。あの時俺は何もできなかったくせに、いけないと分かっていたのに雫に声をかけてしまった。そして雫にあんなに悲しい顔をさせてしまった。人間に話しかければ不幸が襲うか。
これは俺の罪だ。